藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは3月26日第4週の日曜日の藤田純の飲むしかないだろう。先週と引き続きまして、株式会社平田の本社、総務部大谷君と、大阪営業部大塚君といろいろと語り合っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは先週に引き続きまして、大谷君と大塚君です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
酔っ払ってる？
ちょっと入ってます、はい、
ちょっと、はい、俺相当飲んだんだこれ。
昼からですから、ね、
でね、OBC のラジオの収録からだから、でも3本目かな。大したことないから、ごめんごめん。まあ、どう、緊張してる？
緊張はしますね。ラジオってなかなか経験したことない
ないよな、大仕事やね。
喋り始めるとちょっと、会話になってると普通に喋れるんですけど、いざ質問をしますってなるとちょっと緊
張する。あー、なるほどね。そういうことか。なんか大塚の方で質問的なものは、
はい、まあ、先ほどその中国に初めて行かれたのとか、その以前のラジオ収録で、うん、平手に入ってから中国に赴任された時かなり大変だったというお話をされたと思うんですけど、逆に中国もそうですし、日本に戻ってこられてからやってこられた中で大変だったけど、一番嬉しかったなっていう話があれば聞かせていただきたい。
あんまり嬉しさを味わってないかもしれない。いや、変な言い方なんだけど、その例えば赤字だった拠点が黒字になったとか、はい、お付き合いさせていただきたかったお客様と口座が開けたとか、それはもう嬉しいけど、なんかね、どっかでね、その経営者でしょ一応、
はい、
経営者って喜んでちゃいけないんだなっていうのがどっかでこう思った時があって、そっからそのさっき言ったね、はい、まあ利益が出たとかお客さん獲得できたとかいいことがすごくあっても喜ばないようにしちゃってるの、はい、だからその良かったこと何ですかって言われても多分今こうさっと出てこないのが、自分の中で喜ぶってことをやめ始めちゃったから出てこないのかもしれない。でもやっぱり経営者としてはやっぱりその赤字だった拠点が黒字になったとか、本当に素晴らしいお客様と付き合えるようになったとか、あと優秀な人材が、まあどっちかというと優秀な人材が入ってくれたっていうよりも育ってくれたとか、優秀にね、そういうのは一番嬉しいかな。だからその10年前話しててもまあ、お前大丈夫かぐらい自分から思うとね、はい、お前大丈夫かぐらいに思ってたり、厳しく接したやつが10年後に会ったらもうなんか自分なんかよりもどんどん仕事できちゃってるなみたいな光景を見るとそれは嬉しいよね、うん。大塚的にはどう、その今なんか嬉しいことある、その仕事しててよ。
いや、まあ営業なので、うん、その営業 のする仕事の内容でも1日2日でその終わるものと、長期間いろいろあれをやってこれをやってってやって、でまあ 時にはそんなにその期間内であんまりお金にならなかったりとかして、
あるある全然ある、
その最終的にすごい大きい金額になったりとかするのがやっぱりそれが嬉しい、
うんうん、あるよね、
うん、そういうことがあるのかなって
。ああだからそうだね、はい、大塚君その仕事によって全然違うんだけども、はい、一番大事なのはその結果を見て動かないことが大事かなとは思うよね。とにかく毎日毎日その始業時間から就業時間まであるけど、今日やるべきことの優先順位を淡々とやっていく、ただ漏れがないようにして、はい、あとお客さんというか依頼主に迷惑がかからないようにしてやっていくことだけしかないんじゃないかなという気がするよね。あんまりその後に控えてるものを考えてやってる人って意外と成果出てないよ、はい、俺の経験上は、はい、例えばこのお客さん大きい会社さん、はい、だから一生懸命やろう、はい、この会社さん小さい会社さんだから、まあ、こんなもんでいいか、はい、とか、この仕事めっちゃ売り上げ太くなりそうやから、はい、一生懸命やろうっていう人とか、はい、この仕事あんまり売り上げも利益もないから、はい、いややめてもいいかな、それを考えてやってる人って、はい、結局成果出てないと思う。あの俺の経験ね、はい、平田に入っての20年の経験から言うと、そうやってその力を加減をして生きてる人は成果出てないですね。そうじゃなくてもう朝から、はい、よし今日これやんなきゃ、もうこれやるぞバーってやってる、それはその後の利益とか売り上げとかも関係なく、今日やるべきことに対して一つ一つ全力でぶつかってる人はその後結果出てるなっていうのが俺の感想かな、はい、なんていうかな、目的を作った中での動きよりも目的ないけど今これしっかりやんなきゃっていう方で一生懸命動いてる方がいいのかもしれないっていうのが、はい、でもほらよく世の中ってさ、はい、目標ありきだとかいいじゃない、
そうですね、
はい、目標を作ってそれを達成するとかっていうけど、はい、そこも分からんでもないんだけど、はい、だからあんまり俺年間売上いくら達成とか年間利益いくら達成って全く言わないよね、はい、いろんな拠点に全部任せてるし、なんで言わないかというとそこが大事なんじゃなくって、そのもっと無駄がなくってみんながこう一生懸命働きながらも利益を埋める会社を作るところなんで、変な数字的な目標を作ってしまうとそれにとらわれることで今やらなきゃいけないことがやらないことになってしまって、それが後々その個人とその会社にとって大きな損失を生むことにもつながるなっていうんで数字的な目標を作ったらいい、大塚的には何か悩んでんの、その今の質問がある中でずっとさっき言ってたのが分かるんだけどね、今一生懸命やっても結果が出ない仕事もあるし、このあといっぱい何か結果が出そうだけどどうなるか分かんない仕事もある、だから結果を考えずに今やるべきことを優先してやった方がいいんじゃないかなというのは俺の大塚のなんかこう考えへの回答かなみたいな感じだね。
なるほど、
いいのこれで
大丈夫です、はい、
よかった。お親的には、はい、まだある、まだある
よろしいですか、ね。まあ、大変恐縮な質問になるんですけど、今あの藤田さん平田に入社されて、まあ、20年
経って
、5年でも50代、
60代、今55やから
ですよね、で、まあ、もちろんこれからもたくさんやりたいこととか、いっぱいあるんだろうなって勝手に想像はしてるんですけど、なんかビジョンとかって今後のなんていうんですかね、あるのかな、
平田に対して。そうそうそう、これもうたくさんあるよね、はい、今日さっきあのラジオの収録で話したけど、はい、まあこんなこと言ってもあれなんだけども、俺が入社した時の平田っていうのはぐっちゃぐちゃでどうしたらいいかなっていう会社だったんですよ、まあ、包み隠さず言うとね、別に、前勤めた人とかその経営者もどうじゃなくて実態がそうだったから、それでどうしたかっていうと、まず整理しようと、このぐちゃぐちゃの状態を整理してなんとかそのある一つの方向に向いて、進めていきたい、その進めていく中でもうちょっと規模が膨らんでいくと企業として面白いかなっていうか、そういうのがあって、だからまあ そこも、まあ、よく規模の経済、小さいとやれることが少ないし、うん、効果も少ない部分もあるんだけど、規模が大きくなりしがって、そのできることも利益も増えていくっていうのがあるんだけど、その規模の経済って語れるぐらいまでグループをこう大きくしながらもよくしたいなっていうのがあったんだけども、うん、こっから先はもうそれをもっとこうレベルアップさせる、各拠点であり各組織であり各個人でありがやってるレベルっていうのは俺は決して低くないと思って、大企業と比較しても、なんでかっていうと俺も大企業にいたから。ただもっと言うと、大企業よりも各個人のレベルを高めたかったり、各組織各拠点の規模を高めたかった、レベルを高めたかったりするっていうのが夢で、自分の中では、うん、会社こういう会社にしたいっていう会社の 30% ぐらい今。
あ、そうなんですね、
うん、まだ半分いってないかなっていう、うんうん、まだ詰めどころがいっぱいあるなっていう、だから若い人、例えば親であり大塚であり、まあ幸政も比較的若いとかあるけども、まあ井上君とか、その子たちのが主導権を握れる時代には80から90に持っていきたいなっていう感じはするけども、それにはまだまだやるべきことがたくさんあるかなっていうところかな。じゃあそのやるべきことって何ですかっていうと、まあうち今今度新しい会社案内作ってるんだけど、三本柱って言って、その部品メーカー、部品商社、あとそのチャレンジ、新あのオリジナル事業っていう三本の柱で、それぞれにこう高めていかなきゃいけない。例えばメーカーっていうところだと、もっと無駄をなくしてコストをもっと低くした中でいいものを作れる体制を作っていかなきゃいけない、全工場ね、全事業で。商社っていうで言うと、もっと素晴らしいサプライヤーさん、 今でも素晴らしいサプライヤーさんとつながれてるんだけども、まだまだ世の中世界中にはいっぱいあるんで、そういうサプライヤーさんを探した中でつながって、お客様に少しでもこうメリットのあるものを提供する。あとチャレンジングの世界っていうのは、なかなかこう数字として結果が出ないんだけど、そこを諦めてしまうと可能性を感じなくなっちゃうじゃない、まあ、そこはそこで利益はまあトントンとかちょいプラスの中でもいろんなことを考えて挑戦していきたいなっていうのはあるよね。それをやっていく中で、会社としてのその規模とレベルアップ、規模が大きくなりながらも、もっと言うと規模がちっちゃくなってもレベルアップしてればいいと思ってるので、そこを詰めていきたいなっていうのがあるよね。だからこういうラジオでこう大家とか大塚と話せる機会を持ってるのも、なかなかその2人と直に話せない。例えば大塚とちょっとお前お客さんのとこ連れてってよとか言ったら、車の中で2人で話したりできるけど、大家とはまずないよね、直で付き合う。だからこういう機会を持ってて、ラジオの方で持ててるんだけども、うん、本当は今そのめちゃめちゃいろんな話をしなきゃいけないのは30代の世代だと俺は思ってて、今年はもっとそれを増やしたいなっていうふうに。うん、だって40代のやつらみんな知ってるもん、もう俺が何考えてるかも何したいかもさ。で今更あそこと話しても意味ないかなって言うと、あそこの世代怒るかもしれないけど、いやいやいやいや何言ってるんですかって言うかもしれないけど、俺の中ではそうかな。だから30代の人との交流、ただあんまりやりすぎるとその中間にいる上司たちが面白くないかもしれないから、人によってはねあんまり本当はやっちゃいけないんですよ、会社って飛び越えたことは。でも業務命令を出すわけじゃないから、そのなんていうの、考えとか、うん、いろんなことをこう交流を持つっていうところでは、もっと今年はやっていきたいなと思ってますね。
飲むしかないだろう。
じゃあ後半ですが、第4週俺からのじゃあ質問で、例えば大塚的に今なんかこう悩んでたり難しいなとかいうふうに思ってることってある？
あ、難しいなと思ってるのは、仕事として、その今やってて、あの中国拠点とかあるじゃないですか。で、僕やらせていただいてるのって、結構中国とかのそのやり取りして、最終的にあのアウトアウト、外で取引になる、
分かる分かる、
話が、
アウトアウトっていうのが、そのこっちでね、例えば大塚がスペックイン活動っていうのは日本で、日本でやるわけだよ、お客さんと大塚が、 でも実際の売り上げっていうのは中国中国で上がっちゃうわけよ、うん、中国の平田と中国のお客さんの工場で、はあはあ、そういうね、はい、切ない仕事をやってるから
、うん、もちろんグループとしてすごい大事なんですけど、やっぱりその自分のいる拠点の売り上げも考えないといけないっていうのがあるので、うんうんうん、まあ、さっきおっしゃっていただいて、その今ある仕事を一生懸命やることが大事だっていうのをおっしゃったんですけど、お話しいただいたときにアウトアウトっていうのとか、それとも国内の方を重視してやっていくべきなのかっていう、
ああ、はい、そうだね。だから俺ね、実は海外企業っていう欄も設けてるから、はい、それはちゃんと上司に言って、はい、向こう側にも言って、ちゃんと海外でどんだけメリットを上げてるかっていうのを評価してもらって、はい、それを金送ってこいって言った方がいいと思います。ちゃんと、だってそれはそうだもん、
そうですね、
やるべきことが、はい、一つはね、それができるとちょっと悩み事も解消するのかなと、切ない。俺はそれ昔深圳にいた時にその制度を入れたんだけど、多分まだみんなそれをやってない人もいるからあれなんだけど、とにかくその日本側がスペックインしたやつを海外で売り上げ立てて利益を取っちゃって、日本側の人頑張ったのに評価されないっていう世界は良くないと思ってるんで、それはもっと俺から言うから大丈夫。この後、この後って補強じゃないちゃんとそれを評価してお金として換算するシステムがあるので、それを利用するようにしなさいということは俺から言うから、はい、大丈夫だよ。大谷的にはその会社もっとこうしたいとか、こうしてほしいとかっていうのある、うん、
そうですね、僕どちらかというと若手になるのかな、う
ん、かなり若手、
かなり若手になると思うんですけど、うん、やっぱりコロナの関係でなかなか他の拠点の方とコミュニケーションを取る機会っていうのは正直少ないなと思ってて、僕が入社したタイミングがちょうどコロナの時期だったので、本当にまあ関西はギリギリ会えて、関東はなかなか会えないっていう状況なので、そういったコミュニケーションっていうのは、それこそコロナって今ようやく落ち着いてきた状況かなと思ってるので、そういうのは増やした方がいいかな
と。いいよな。アンダーサーティは出なかった、アンダーフォーティは出なかったわけ、親は。
いや、出ました、僕は出ました。
ああ、でもあれは
1回
だけで、
ですね、まあ、
だから継続してやっていかないといけないんだな、うん、みんなね1回はやるんだ、いろんな、つまり、うん、2回目からがなくなっちゃうんで、それはちょっとあれだな。でも大家から言ってもいいと思うよ、総務として、
はい
はい、アンダーフォーティ第2回どうしますかって言って、うん、岡部あたりに言えばちゃちゃっと計画して
ると断られそうですけど、
うん、その時には俺の中ではそうだね、三浦も、
あ、
もう行きやすいから海外、はいはい、三浦もベトナムから呼んでほしいし、はい、今言ってるけどな、千坂も呼んでほしいし、だからその今まで日本にいる40歳以下の人間との交流会だったけど、はい、今度は海外拠点も含めた40歳以下、
はい、
っていうのをちょっと一発企画した方がいいんじゃない
。そういうことですね。
総務は強いよ、そこら辺、うん、総務が企画したら誰も文句言えないから、本当総務ってそういう立場なんですよ。それやってみたら、
そうですね、
刺激になるよ、うん、あとはさっき言ったように、大家の場合は例えば、まあ、今年全部回っちゃってもあれだったら、今年はじゃあ東南アジア回ってきます、
はい、
とか、来年は中国回ってますっていう、はい、経過を作って佐藤に言えば、はい、あ、じゃあちょっと行ってきてみたいな。大家ってさ英語得意なの？
どうだ、得意かって言われると、
でも大家って勉強できんだよな、これな。
いや、
優秀な大学出てるよな、なんか。
そうなんですか、まあ、同志社
だろ。いや、俺分からんけど、はい、そのあんまり大学詳しくないけど、
はいはい、
ラグビー強かった
とか、ね、そこは誇りの、
そうやろ、
はいはい。
だからね、大家的には俺は中国は分からんな。
それはごめんなさい、本当に、
まあ、賀来さんいてくれるそれから英語を極めたらいいんじゃない。佐藤も英語得意やし。
あ、そうなんですね。
そう、え、知らなかった、佐藤得意なの。
そん
じゃけ、あいつめちゃめちゃすごいよ。
そうなんですね。
うん、お前らもっとさ部内で交流せよ、お前30代どうのこうの言う前に。でも上司と部下の交流が少ないんちゃうの、それちょっとそこをしっかりせよ、
はいはい、
でその語学はね本当大事、
うん、
だから中国語って実はね発音が難しいからね、現地で住んでないとなかなかまだ学ぶの難しいんだけど、そもそもある基本がある人は英語をやって、でもっと言おうか、佐藤に、佐藤さん、僕ベトナムと、フィリピンに関する そういう総合的な仕事について
はい、
僕に任せてもらえませんかぐらいに言ってで向こうの現地の人間とやり取りするとか、
はいはいは
い、いうふうにしたらいいんちゃうかな、俺ちょっと提案しとくよ、そうだと思う。
わかりました。
やっぱり使わないと忘れちゃうしね、
はいはい、
うん、でもそうだね、そういうことをやってどんどんこう自分の世界を広げていくのは大事かもな、うん、だから大塚の場合あれやな、
はい、
今年中に上海行ってこないと、
はい、
で上塾も行ってこないといけないけど
な、
はい、うん、あとは評価制度についてはちょっと俺から言っとくわ、そういうのあんまり下から言いにくいからなそういうのそういうのは俺から言っとくから大丈夫だけど、
飲むしかないだろう。
僕はもう一総務として、うん、まあ、参考にしたいのが、うん、やっぱ平田で長くお勤めになって、うん、今までいろんな方を見てきてると思うんです、うんうんうん、平田の方で、
うん、
やっぱその活躍してる方って何か共通点とかあるのかなっていうのはやっぱり今後働く上で知っておきたいなっていうのは、う
ん、素直な人。
あ、
じゃあ素直って何ですと、人の言葉を聞ける人、
うん、
聞けるっていうのはみんな聞いてんだけど、
はい、
鼓膜で聞いてるか頭で聞いてるか、うん、心で聞いてるかで変わっちゃうことも、
うん、
同じ聞こえてる言葉を、
はいはいはい、
頭で聞くことも大事だけども心で聞くことも大事だけど、鼓膜で聞いてる人はあんまりいい仕事できないかな、うん、で BGM 程度にしか聞けない人っていうのは難しいかな。だから仕事についてはその頭で聞けばいいんだけど、うんうんうん、ほとんどが論理であり、
はいはい、
理論であり、はい、ロジカルなところなんで、うん、そこで感情を使う必要もないから、仕事っていうのはある程度頭で聞いて頭で答えるというところが大事なんだけども、うん、例えば辛いとか困ってるとかというところを頭で聞いちゃうとなかなかこういい答えを言うこともできないんで、そこは心で聞いてあげなきゃいけないっていう部分もあると思う、ね、だからその心と頭の活用方法っていうのがそれぞれあって、それを両方使わないといけないかなって感じはするけどね。
難しいですね。
難しいのよ、すごく難しいのよ。だから声を聞くって一概に言うんだけどもすごく難しいのと、もっと言うとそのこの先がね大家があるんだけども、総務としては特にあるんだけど、総務の人って言葉から聞けるチャンスってあんまないのよね、
うん、
例えば今日ラジオやってるから収録やってるから2人からの言葉を聞けてるけど、このイベントなかったら聞けないわけですよ。
そうですね、
はい、だから俺が大事にしてるのは結構こう表情から読み取らなきゃいけないなっていうのがあったりするから、大家と例えばエレベーター乗っても「お前今日元気そうやん」とか言うじゃない
、
ね、だから大塚見てあれ大丈夫みたいな、だからそこまでもあるんで、言葉っていうのは一つその頭で聞く心で聞くっていうのは大事なんだけども、もうちょっと先聞くと表情から読み取ってあげるっていう世界もあるとすると、人って何なのかなとか、うまくいってる人ばっかり見てても何も学べないし、すごく難しいんだけども、さっき言ったじゃあ素直な人って何なのって言うと、ポジティブな人って捉えて、その肯定的に物事を考えられる人、じゃあうまくいかない人は何なのって言
う
と、ネガティブな人、否定的に捉える人、もっと言うとネガティブな状況においてポジティブなことを見出してそこを実行できる人っていうのがやっぱり成功してる人に多い。でもここまでできる人ってやっぱり人の声を丁寧に聞いたり人をよく見てたりしないと、把握できてないと、データベースでないとそこまで的確なことができないっていうところなので、うん、結構深いよな。
深いです
ね。俺も先5本目でレベル系になって何言ってるか分かんなくなってきたけどまあそういうところだけど、人間として仕事やってる以上やっぱり人のことを分かんないと先に進めないし、あのさっき言ったちょっと原点に戻るけど、うまく仕事できてる人ってちょっと今日大家から質問されて思ってはって気づいたけど、人のことをよく勉強してる人がうまくできてるかな、うん、意外と。もちろん理論理屈だけで それなりにやられてる人もいるけど、本当の経営者という意味でうまくやれてる人っていうのはやっぱりそこまで見てる人かな、うん、仕事なんで繰り返しそうだけど、理論論理ロジック優先でいいんだけども、ロジック優先だけじゃ無理な世界が2割ぐらいあるんだよね、うん、でその2割のためにいろいろ日頃から研究したり考えたり人間っていうのをしてないと、あとの2割がないと大きな範囲でやりきれないっていうのがあるので、うん、大家はそこをこう極めてほしい。じゃあ極めるためにはどうするんですかって言ったら、やっぱり人と会うことかな。
やっぱりそこですね、
うんうん、会わないと何も学べないと思う、うんうんうん、それはいい人悪い人、うん、好きな人嫌いな人、うん、とにかく会って自分の中でこう整理するのが大事かなと思うね。それをデータベースとして未来に生かしてほしいなっていう感じだけど、うん、こんなんでいいんでしょうかね、はい、
勉強になります
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことで、2週間にあたってですね、うちの大家とおっさんとお話してきたけど、率直にその最後に、この収録の感想を大塚どうだった、この
楽しかった、はい、
どういう風に楽しかった、
いや、いろんな話聞いてて単純に勉強になるなって 思いましたし、思ってたよりすごく喋りやすい雰囲気でやられてました。
まあ飲んでんのもあるけどな、ヘベレキーな正体不明な人で、でもやっぱ今回はもう大塚からとにかく話せて、こういう機会を作っていかなきゃいけないなっていうのはすごく痛烈に感じたんで、いや本当にありがとうございました。大家、どうやった、
普段お話する機会がないし、やっぱりすごく緊張したんですけど、やっぱり時間が経つにつれてやっぱり良かったなっていうふうに思いました、はい、
全然緊張感そってきてないですね。どっからどこまで緊張してどっからどこまで緊張してないのかよく分かんないんで、それが大家のいいところなんだけども、いやだけど本当に大塚だとさ営業だから一緒にお客さんとか行こうぜって言ったら、さっき言ったように会話できない、大家とかないから、特にその真ん中に偉大な佐藤敏夫っていう上司がいてるから、なんかもうちょっとこの東南アジアのことは僕に任せてくださいみたいにしてくれると大家ともこうつながれる部分があるので、そういうことも挑戦して、はい、英語だけは極めて
くれ
る、
ね、
じゃあすいません、ありがとうございました、またやろうな、はい、ありがとう、はい、
何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな、君の優しさに負けて救われたから、勝つことだけが大切じゃないと分かった、なんで